ジオ。こんにちは、豊田耕造です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。緊急事態宣言が解除された件が出始めましたね。まあ、それでもまだね、お家の中にじっとしてなきゃいけないっていう地域の方々もたくさんいらっしゃるかと思います。僕が住んでいる千葉県もまだ解除されてない地域なんですけれど、まあ、それでも新規の感染者数がね、随分減ってきてるみたいですよね。このままなんとか収まってほしいなと願う今日この頃です。こんな事態ではありますが、今日も張り切って箱舟ラジオやっていきたいと思います。早速ゲストとのトークのコーナーに参りたいと思います。前回前々回に引き続き3回目の登場です。城博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回前々回とね、もう予想より大幅に長くお話しいただいておりますが、今回はどうなることでしょうか。今日はですね、まああの城くんの素顔と今後のお話というあたりを中心に、伺いたいと思います。まず今ね、これ収録してるのは4月の22日現在なんですけれど、まあコロナの騒動がちっとも収まる気配もないという状況でございますが、今どうですか、ジョー君はどんな生活でしょうか。
今はなんかこうアイリッシュ界隈を盛り上げる活動しかやってないみたいな。
お仕事は？
お仕事してます。すみません。
普通に仕事はされてるということですね。
仕事をして、
はい、
仕事してます。はい。
お仕事はどんなお仕事されてるんでしたっけ？
お仕事はなんかすごいちっちゃな中小企業で働いてるんですけど、
はい、
なんかちっちゃい、まあ、ソフトウェアとハードウェアを作ってるなんかマイコンっていうなんかこうちっちゃいコンピューターがあるんですけれど、はい、それの、まあ、ハードを作ったりソフトを作ってる会社で働いておりまして、
はい、
まあ、実際業務でやってるのは、まあ、プログラミングしたりウェブサイト作ったりなんかこう商品売るためのなんかランディングページってそのマーケティング的なことやったりみたいな感じですかね。
なるほどなるほど。もうこのセットダンスパルからアイリッシュを広めるっていうところにピタッと合うようなお仕事が本業でもやられてるということなんですね。
こう本業を利用して勉強してるみたいなところもあります。
素晴らしいですね。はあ、仕事と趣味がもう重なっているという、はい、でも基本はあれですか、会社に行かれてる、あるいは在宅勤務ですか。
あ、なんか雨の日は在宅勤務とかしてて、
はい、
なんか公共交通機関を使わなきゃいけないんで、
はい、
晴れの日は自転車でその会社のすぐ近くに住んでるんで自転車で通ったりしてます。
なるほど。そうかそうか、公共交通機関を使わないようにするっていう理由で雨の日が在宅なんですね。
はい、
はあ、仕事の方は別にそんなに影響を受けてないというそういう業種ということですね。
そうですね、多分時間差で来るんですよ。製造業なんで。
あ、これからが怖いという
1年後、
そういうことなんですね。はい、まあ、読めないですからね、本当に何がどう来るのかね。
はい、
はい、今日はそのジョー君のリクエストで音楽家というものについてちょっとなんかあの話をしたいという、リクエストがありましたが、これどういうことですかね。
いや、なんて言うんでしょうね、僕そのこれ音楽だけに限らないんですけど、その好きだし、まあ、その下手ですけど弾くのも好きだし、はい、聞くのも好きだし、まあ、その下手ですけど弾くのも好きだし、まあ、ダンス踊るのも好きだし、
はい、
まあ、こうやっぱ芸術ってこう生きることに欠かせないじゃないですか。
そうですね、今そこが揺らいでるような状況ですね、まさしくね。
そう、いや、その、そう、あの経済的には揺らいでるんですけど、
はい、
その僕の中では一切揺らいでいなくて。
ああ、嬉しいことを言ってくださいますね。
いや、これは僕だけじゃなくてみんなそうなんですよ。そのなんかツイッターかなんかで見たんですけど、こう家の中にこもってる時あなたは何をしますかみたいな、なんかこう本を読んだり映画を読んだりするでしょみたいなツイートがあって、
はい、
いや、なんかまさしくその通りで。
本当ですね。
ですよね。そのやっぱこう、まあ、そのプロかアマか問わずその芸術っていうのはこう人にとってすごい大事なものだと思ってて、
はい、
でその ダンスをするようになってからこうやっぱこう それこそプロアマ問わずミュージシャンの知り合いが僕すごくたくさんできたんです、
はい、
でそういう人たちとこう身近で接して、まあ、素晴らしい音楽とかを聞いたりする機会をたくさんもらってなんて言うんでしょうねこう、まあ、すごい幸せな話になっちゃった幸せなんですけど話したいことはそうじゃなくて、まあそのまあ、実際やられてまずこう、まあ、行動さんがこう音楽家という仕事にこうどういうふうに向き合っているのかっていうのをまず聞きたくて。
なるほど。音楽家という仕事にどう向き合っているか。はい。そして、
とあと、まあそのまあ、僕がどう思ってるかっていうのは今述べた通りなんですけど、
はい、
やっぱこう芸術をこうもたらしてくれる人たちっていうのはすごい大事だしこう尊敬してるし、なんて言うんでしょうね。いやもう素晴らしいですよねっていうのがまあ話したくて
なるほど
このテーマを持ってきました
はい、ありがとうございます。そうですね、どういうふうに向き合っているのか、これは普段という話ですかね、それとも今この情勢でということでしょうかね。
その両方話したくて
両方、なるほど、まあ、そうですね、まあ分かりやすいのは、まあ、今この情勢についてはね、その、まあ、先ほど家にいるときに必ずこう芸術が、まあ、こう今こういう時だからなおさらですよね、家にいるとね音楽聴いたりしないと発狂しそうなぐらいみんな閉じこもってるんじゃないかなと思うんですけれど、まああれですね、でも音楽家側はいや結構そのメンタル的にきつい時期なのは間違いなくて、もちろんあの経済的にもそうですけれど、まああの例えば、ドイツの首相メルケルさんが、今ジョー君が言ってくれたみたいに、あの芸術は私たちにとって必要不可欠なものだから、それを見捨てたりは絶対にしないって言って必ず保証するっていうふうにあの演説されて話題になってましたけど、ああいう話を聞くともうちょっともう目頭が熱くなりますよね。
いい話ですよね。
いや素晴らしいですよね。で逆にまあね、残念ながらあの保証しないとか言われてしまうと、まあ誰かそのツイッターとかで言ってましたけど、そういうこと言ってる人は音楽家で聞くなよって言ってましたけれどいやあのまあ普段もそうですし、今こういうご時世でもそうですけれど、意外とまあ、ミュージシャンのそのメンタルってそんな強くはないんじゃないかなと僕は思うんです。そのなんていうか、やっぱり目の前の人が生きるために必要なものをこう作ってるとか、そういうサービスをしてるっていう方が、まあ、はるかに分かりやすく人に喜んでもらって、そして必要とされるその対価を払ってもらって生きていくっていう、そういう感じのそのサイクルにちゃんと乗っかってる感じがしますよね。でそれに対してやっぱり僕らってなんかそういうその生命維持のために必要なものとか、そういうレベルのものを作ってるとはちょっと言い難いわけで、なんかその特に音楽になると、まあ音を、奏でたその瞬間に音は消えていくわけですからだからなんかこう形に残らないわけですよね。まあ、レコーディングなんかはね、もちろん近年はこう技術的には ありますけれど、だけれどやっぱりその生でしか伝わらないものっていうのがたくさんあって、でもそれがどういうものかっていうのは、なんていうか受ける人、それを受け止める側の人がいて初めて成立する話なんだと思うんです。
あ、はいはいはいはい。
僕あの大学に、行って1年生の頃だったかな、音楽美学っていう授業を受けた時に、最初にこう面白い先生だったんですけれど、一番最初にの授業で、誰もいない部屋に、まあ、CD プレイヤーでも何でもいいです、音楽を再生する機械がこうあって、音楽が再生されています、この部屋には誰もいません、この部屋に音楽は存在すると言えますかっていう質問だったんです。この禅問答みたいな、
はいはい、
どう思われます？
存在しないんじゃないですか
その根拠は、
根拠、 聞いてる人がいないから。
うん。引いてる人がいないからですか？
あ、聞いてる人。
聞いてる人が。なるほどなるほど。もうちょっと噛み砕くと。
もうちょっと。なんだろう。なんか、なんでしょう。なんか僕理屈っぽいんで、こう理屈をすぐに考えてしまうんですけど。
はいはいはい。
こう、音って波じゃないですか。
あ、すごい。ほぼ正解のラインです。
あ、そうですか。
はい。
波はなんて言うでしょう。まあ反響するものというか、ぶつかってなんぼというか、
はい、
こうぶつからないとこう拡散して消えてしまうんですね。だからこうそれは音楽じゃないんじゃないかなとかってこう理屈で考えちゃう。
なるほど。いや、なかなかエンジニア寄りのいい答えですね。その時のその授業の先生は、こう言ったんです。その部屋の中で起きていることはただの空気の振動であると。で、だからそこには音楽は存在しません。で、そこに聞く人がいて、その空気の振動を鼓膜で受け止めて音として認識して、さらに脳内で音と音の有機的な関係というのを認識した時に初めて音楽は生まれるんですって言ったんです。いや、これはみんな納得しちゃうんですよね。
面白い。
で、まあそういう話があって、まあ僕がこれは先ほどの話にも通じるんですけど、その、まあ、音楽をやってる時にいつも気をつけていることっていうのは、気をつけてることの一つにそれがあります。つまり音楽を奏でる以上は必ず誰かに伝えようとするっていう、それが大事だと思ってます。
いや、
これはまあ時に自分のためにっていう時もありますけど、だけれど伝えないと始まらないっていうか、音楽にならないっていうふうに常々思ってますね。
わあ、面白い。
なので、まあ先ほどの話に戻ると、やっぱり受け止めてくれる人がいて、そのリアクションがあってっていう、そのやっぱりその受け止めてもらう、生でこう弾いたものを受け止めてもらうから、自分がやってることの価値とか、自分が、存在してる意義みたいのを見出せるっていうところがあるので、この状況はすごくそこはきついっていうか、その、状況を遮断されて、かつ経済的にも、いや君たちはお金になんない話だからっていうふうになると、なんか本当に生きてて意味あるのかなぐらいに追い込まれる、そういう気分になってしまう時が結構ありますね。
いや、生きてて意味ありますよ。
ありがとうございます。そうですね。まあやっぱりそうです、そこが柱で、あとそうですね、そこからさらにその延長線上というか派生する話になりますけれど、僕自身がそのまあ、プロで演奏するっていうふうに、決めたのは、2005、6、7年ぐらいだったかな、6年か7年かそれぐらいだったと思うんですけれど、その時に、自分自身の楽しみを、最優先にすることは手放そうっていう風に、決めてるんです。
へ
ちょっと変な話なんですけれど、
いや面白い、
これがアマチュアだったら自分が自分の楽しみのために演奏すればいいと僕は思うんですね、
うんうん、
趣味なので、うん、だけれどプロとしてやる以上は自分の楽しみよりも目の前でそれを受け止めてくれるお客さんが最大限楽しむっていうことを最優先して、自分自身が楽しむっていうことは手放しはしないけれど最優先にはしないっていう、そういう決断があって、でその代わり、その目の前のお客さんに伝えて、その目の前のお客さんに最大限楽しんでもらったら、そっからのフィードバックが来ると。でそのフィードバックが 自分自身が演奏してる楽しみよりも何倍もうまい蜜だっていうことを、まあ、プロのミュージシャンはみんな知ってるんですよね。
へー、
だからそれで生きてます多分みんな。
へー、いやー面白い。
もちろん自分の楽しみもあるんですけれど、
はい、
まあ、やっぱりなんだかんだ人間はこうやって生きている以上こうやってコミュニケーションじゃないですかなのでやっぱり音楽もそうで、や、あの特に僕がアイリッシュをやってて、とそのアイリッシュ音楽をやってるミュージシャンみんながダンスの伴奏をしてるわけじゃないですよね、うん、むしろ少数派って言ってもいいかもしれないですし、うん、演奏だけで言ったら3時間トップスピードで演奏し続けるってハードなんですよね、
うん、
でしかもこう好き勝手演奏できるわけじゃなくてもう淡々と伴奏してっていうそういう感じで、になるので、音楽だけを純粋に楽しみたかったらセッションとかライブとかそっちの方が楽しいっていう考え方ももちろんあるんですけれど、ただ自分が演奏して自分が作ったそのグルーヴ感で目の前で人が踊ってくれるっていうのは、これは先ほどのコミュニケーションという意味でいくと強烈なんですよね。
もう
これが非常にうまい蜜なんですよ、やっぱり人を踊らせる快感っていうやつだと思います、はい、
これ第2回で話す内容でしたね
そうかもしれませんね、はい、
めっちゃ面白い。
そういう意識でやっております。
いや超面白いですね。いやこの質問した僕天才で
ありがとうございます。僕ばっかりベラベラ喋ってしまってなんかねゲストにちっとも喋らせてないという不思議な番組になりつつありますけれど
みんな楽しんでますよ絶対これ。
そうですか、まあたまにしかね話さないんですけれど、はい、そういうふうに生きてます。
これその 今こういうふうにこうライブとかしづらい環境になって、
はい、
なんかそのそういう双方向的な楽しみに近いものが得られたこととかってあるんですか？
演奏に関してですか？
演奏に、そうですね、演奏に関わるその今どんな活動されてるか僕全部分かってないんですけど。
ああ、なるほど。まあそのジョー君が立ち上げてくれたその先月の、
はい、
ライブ配信っていうのはあれは非常に分かりやすいですよね。でこれ来月の来月じゃないですね。これ、もう放送されてる頃には今月になってますけれど、今月の24日かな？日曜日かな？昼間に、僕がやってるお地蔵っていうバンドで、ライブ配信が、決まっているんですけれど、月見る君を思うってあってましたかね？ライブハウスで、行うライブ、配信があります。結構しっかりしたものなんですけど、まあその配信っていうのは一つ分かりやすい例だとは思います。ただまあ今結構そのなんていうんですかね、簡単に投げられる時代じゃないですか。
はい、
動画をパッと撮ってパッと上げてっていう。
はい、
だからすごくその数がわーっと出てどんどんこうまあ投げては捨てられるみたいなそういう感じになってきているので。それはそれで面白いんですけれど、
うんうん、
もっとギュッとしたいっていう思いはちょっとあります。まあ、それで、僕はその別方向として、YouTube の方に、まあ、レッスン動画を上げて、まあ、結構ね、なんていうんですかね。もちろん、その、今までもいろんな動画っていうのはアップされてるとは思うんですけれど、まあ、僕が、まあ、十何年やってきた中で、その、まあ、アイリッシュ音楽に一応特化はしてるけれど、きっとそれ以外の人たちにも響くんじゃないかなっていうような内容をちょっと、考慮、そういう考慮も入ってるんですけれど、まあ、その音楽を演奏する上で、僕が大事に思ってることをちょっと丁寧に伝えるっていうような動画を、先月からスタートしています。そしてこのポッドキャストもそうですね、こうしてゲストの方々とお話をして、普段だったらこうライブとかケイリーとかだと、まあ、演奏してパーッと終わってっていう感じなんで、逆にこういう話とか裏話とかっていうのはできないですよね、
うん、
なので まあそれは僕から見たあのダンサーさんとかもそうなんですけれど、なので少しせっかくこういう時期なので立ち止まっていろんな話をしてみたいなみたいな、こういうことをやってますけれど、まあ、そういう活動をしてる方が、まあ、反響としてはなんかこうなんていうんですかね、まあ、ただ動画を投げてよりは何かちょっと意味があるような感じがするかなと、そしてその反響もそういう感じがしています。
へえ、いやめっちゃ面白いっすあれ1回目のポッドキャストの反響とかは何かあったんですか？
1回目のポッドキャストはそうですね、僕一人で15分20分ベラベラ喋ってただけなんですけれど、
はい、
まあそうですね、結構それは何て言うんですかね、まあ内容っていうよりも僕がこうやって喋ってるっていうことを皆さんが受け止めてくれたっていう反響でしたかね。そのまあ声いいですねっていうありがたいお言葉から始まり、
はいはいはい、
その喋ってるそれだけで十分面白かったとか、
わかる、
そういうのが、まあ、僕がベラベラ一人で喋って楽しいのかなって最初思いながら半信半疑でスタートしてみたので、
はいはい、
まあ、意外とこう楽しんでもらえるんだなっていう、みんなこうやってね家にいて、まあ、何か仕事しながらかなんかいろんなことしてると思うんですけど、そんな中で音だけってこう聞き流せると思いますし、
うん、
何かこうまあ、心地よく聞いていただく、そういう時間を過ごしていただけたらなという思いでやっておりますが、はい、
いやとてもいい声だなと思って今日やってて楽しいですもん。
ありがとうございます
こうずっと耳元っていい声が鳴ってると思いながら
そうだそういう話をしてませんでしたけれど、これ実は遠隔で、レコーディングしてます。
あ、そうだ言ってなかった
ねえ、そうこれね、ポッドキャストをずっと初回の時にゲストを呼べなくて直接会いに行くのもねままならない状態なので、どうしようかってずっと頭を抱えていたんですけれど、でその初回の時に電話でゲストで出演してもらうっていうのも、僕はその音がやっぱり音質が良くないと長時間聞いてられないだろうなっていうのがあって、僕自身がこうラジオでちょこっとだけね電話出演みたいな、僕自身もやったこと何回かありますけれど、そういう音って結構きついなっていうイメージがあったので、まあ、ゲストをいつになったらお呼びできるか非常に悩んでたんですが、あれこれ調べまくりましたところ、この昔からポッドキャストをやってる人たちってすごいですね。もうね、このやっぱり音質に命をかけてるって言っていいんじゃないですかね、あの人たちはねもう徹底して、いい音を取るために、ものすごい研究されてます。でそんな中で、ダブルエンダー方式っていう名前で合ってましたかね。
合ってると思います、
はい、この今これどういう状況になってるかと言いますと、直接はそれぞれ、直接はじゃないな、それぞれ家にいて、もう夜9時半を回ってますけれど、パソコンを前に話をしているわけですけれど、これ普通にズームとかね、そういうスカイプとかでやってしまうと音質がもう本当にひどいことになってむちゃくちゃになるし、タイムラグも結構ひどいんですよね。レッスンなんかやっててもやっぱそうなんですけれど、それをどうするかっていうと、そのこれはフェイスタイムを使ってますけど、音声だけでこれを会話をしてるんですが、それを、こっちで録音しながら一方でジョー君の方でも録音をしてもらってる、その撮った2つの音を後でミックスするという、こういう手法で音質をキープしていますいやーこれ最初に言うべきでしたね。
そうですね
こいつら集まってんじゃねえのかみたいな思われる危険性がありましたが、
2人なんで
そうですね、まあでも、これのおかげで会うことなくしてあたかもこう喋ってるかのような、音質に、仕立て上げているというね、そんな感じで、ポッドキャストを収録しております。はい、音楽家の話についてはよろしいですかね。
そうですね、いやなんか話し続けたら あれですけど、もっと話しすぎですけど、もう時間が
すごいですね。毎回30分40分になってしまっておりますので。
なっちゃいますもんね。
逆に今度あの僕の方からあのジョー君が最近ハマっているものについてちょっと一件お伺いしたいんですけれど。
ハマっているもの、
はい、
アイルランドのことにハマって。
あのアイルランド以外にももう一件ありましたよね。
ジ
ョー君がハマっていること。
サウナですね。
サウナね。はい。ちょっとお話しください。サウナ どういうことですか。サウナにハマってるっていうのは。
サウナ、あの僕の専門っていうのかな。専門はフィンランドサウナなんですけど。
あ、ちょっと待ってください。専門っていうのがあるんですね。サウナの中に。
あ、専門、そうですね。僕、はい、僕は勝手に言ってるだけですけど。
はい。フィンランドサウナ。
フィンランドサウナ、そのあのいわゆる温泉とかにある日本のサウナっていうのは、まあ乾式と言いますか、その乾燥の乾ですね。
はい。
こうっていう割と湿度の低いサウナが日本には多いんですけど、
ドライサウナということですね。はい、
そうです、そうです。僕が好きなのはあの本場フィンランドにあるこう湿度が割と高いサウナが好きで、
はあはあ、それはスチームサウナとかそういうのに近いんですか。
そう、湿度は近いんですけど、スチームサウナは常に湿度が高い状態ですが、
はい、
フィンランドサウナの湿度はこう上下するんですね。
ほう、上下する。
はい、
はい、
その何でしょう、本場フィンランドにはこう温めた石があって、はい、そこに水をかけるんですよ。
ロウリュウってやつですかね。
あ、そうです、そうです。ロウリュ
ウ。はいはいはいはい。
ロウリュウってフィンランド語で蒸気って意味なんですけど。
あれ、フィンランド語なんですか。
あ、フィンランド語なんです。
ロウリュウ。ロウリュ
ウ。ロウリュウみたいな発音。
知らなかった。
その石にかけて、水をかけて、上がってきた水蒸気のことをロウリュウって言うんですよ。ただの水蒸気じゃなくて。
なるほど。勉強になります。
何の役にも立たない。
いやいやいや、あのうちの近所にもねあるんですよ。あの七の湯っていう、温泉施設があって、そこをロウリュウなんですね。アクセントもね、
ロウリュウみたいな。
それがね売りでブワーってこう本当にあのお兄さんが出てきてあのアトラクションみたいになってるんですけど、ものすごい熱波ですよね。
あー、ですね、そのすいません、こうオタク知識なんですが、実はそのパフォーマンスはロウリュではなくてですね。
違うんですか。
アウフグースって言うんですよ。
もう一回お願いします。
アウフグース。
アウフグース、はい、
アウフグースは、ちなみにアウフグースっていうのはドイツ語で、あの羊が違うんですけど。
え、じゃ あ今のアトラクションはロウリュじゃなくてアウフグースで、ドイツから来てるものであるということですね。
そうです、そうです、その通りです。
はあ。
そのアウフグースもロウリュも、まあ、その石に水をかけるところまでは一緒なんですね。
はい。
でアウフグースはそのパフォーマンスチックが多くて、
なるほど、
そのタオルをこうすごい回したり、
回したり、うちわで仰いだり、
はい、あ、そうそうそう、うちわで仰いだりするのは日本なんですけど、
確かに
本場ドイツではこうすごいエレガントな回し方をしたり、こう照明めっちゃ光ってたり、すごい香りがしたりとか。
はいはいはい、アロマ系のねお水を、
そうそうそう、そうです、
やりますよね。
なんかその なんていうかリラクゼーションというか、はい、そういう施設でやってる、なんかパフォーマンスチックでありかつこうリラクゼーションの一環であるみたいな。
なるほど。
っていうのがドイツのアウフグース。
アウフグース。それに対してロウリュは、
ロウリュはそのフィンランド人はこう席に座ったままこう桶から汲んだ水をピシャってかけて、ジューって音をただ楽しむっていう、それだけ。
なるほど。黙って座ってろと。
そうです。熱くなって逃げ出していくみたいな。
なるほどね。ジョー君はそのロウリュの専門、
ロウリュ、フィンランドサウナ、そうですね、まあ、そっちの専門が大好きです。
しょっちゅう行かれてるんですか。
そうですね、こうなる前まではすごく行ってたんですけど。
そうですよね。今サウナはもう軒並み禁止ですか。閉鎖です。
禁止ですね。
そうですよね。いや、実際にあの2月に、長野でフィスダンという、長野市内でやりましたけれど、そのセットダンスのねフェスティバルをやりましたけれど、その帰りもサウナ行かれてましたよね。
よくご存知で。長野市にはザサウナというこうフィンランドサウナがありまして。
もう一回お願いします。
ザサウナ。
ザサウナですね。はい、
ザサウナ、 THE の、
はいはいはい、
これこそサウナだっていう、
はい、
っていうそのフィンランドサウナって、そのログハウスみたいにちゃんとフィンランドのように作ったサウナがあって、
あるんですね。
長野でこう経理があるたびに僕はこう遊びに行くような感じなんですけど。
毎回行かれてるんですね。この間が初めてではなくて。
まあ行ったのは3回目くらいかな。
さすがです。
結構行ってて3、4回目くらい。
じゃあもうダンスとサウナはセットなんですね。
セットなんですよ。その、あの2回目の時かな、ちょっとトラベリングダンシングマスターの話があったと思うんですけど、
はい、前回の週ですね、はい、
前回ですよね。でトラベリングした時に必ず僕はサウナに行ってて。
なるほど。ということは、トラベリングダンシングサウナマスターなんですね。
あ、そうなんですよ。本当はそうなんですよ。語呂が悪いんで使ってないんですけど。
いやいやいやいやいや、素晴らしいですね。
素晴らしいのか。
いや、なんて言うんですかね、こう、まあ、アメリカの大学なんかそうですけど、こう常に主専攻と副専攻ってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
このね、そういうのを持てっていう考え方も結構あるんですよね。
はいはいはい。
で、キングコングの西野さんとかもなんか言ってたんじゃないかなと思うんですけど、2つとか、なんなら3つ柱を持てみたいな。
はいはいはいはいはい。
で、そうやってこう柱をこう増やすと、視野がガバッと広がるから、それぞれがマニアックでいいから、それを別のこう視点でまた見るっていうのが大事で、一つだけに絞るんじゃなくて2つ3つって専門を持てっていう、そんな話をね結構あっちこっちでやっぱ聞くんですよね。でやっぱつながってくるんじゃないですか。その僕はちょっと想像もできないですけど、ダンスとサウナつながります？
あ、そうですね、実はつながってて。
ほう。
その、まあ、その、なんて言うんでしょうね、まあ、つながったから分かったことなのかな、なんか、そう、こう、あ、なんかこう、もう語る時間に入っちゃうんですけど、大丈夫ですか？
どうぞどうぞ、ジョー君が語るコーナーですので、はい。
なんかこう、ダンスとサウナも、こう、同じものを愛してて、
はい。
なんか、経理ってすごい、こう、人が交流したり、こう、まあ、すごい人と仲良くなれる空間なんですよ。
はい。
こうパートナーだったり同じセットの人たちだったりっていう、そうですね、そういう、まあ、いい音楽を聴きながら楽しく踊ってると、みんなこうすごいこう、まあ、警戒心が和らいでいくというか、素直になっていくというか、
はい、
こう音楽を通してだったり楽しさを通してこうすごい心が通っていく感覚がある、あのすごい平和な空間が僕は大好きで、でサウナもそれに近くて、まあ、その日本、あ、そうか、日本もそうか、日本だと、まあ、男女って別々で入りますけど、
はい、
なんかフィンランドとかだと、あの家族だったら混浴で入ったりするんですね、サウナ。
それは特に水着とかもなく？
なくですね。
あ、珍しいですね、ヨーロッパだとね。
そうなんですよ、
はい。
で、まあ、家族ですけどね、家族とか、はい、本当に近しい友人とかサークルとか
は
で裸で入る習慣があって、まあ、やっぱそれができる信頼関係ができてるっていうことだと思うんですけど。
なるほどね。
なんかそういう、まあ、それはその、まあ、僕は別にその女性とたくさんこう裸で入るわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、同性同士でその男性と入ってる時にもやっぱりこうその優しさっていうのはやっぱ至るところにあって。
なるほど。
それにすごく感動してて、
はい、
やっぱこう、まあ、裸のままというか、こう要はラフというか、こう自然な姿でこう人がこう優しく接せられるっていう空間をすごい愛してて、で僕の中でこうサウナも経理も割と近しいんですよ。
はあ、ちょっと言ってることが分かってきました。つまりそのまあアイリッシュセットダンスのこうちょっとこう特殊さというか得意性って、まあ、特に日本におけるっていう部分でしょうけど、あのワルツホールドであの極端にこうね、今でいくと密接接触ですか？
濃厚接触。
あ、ごめんなさい、濃厚接触ですね。もう極みみたいな感じですもんね。
そうですね。
もう最初はみんなギョッとするし、戸惑うし恥ずかしいしってなりますけれど、でもやっぱりあのこうワルツホールドで組んだああいう感じでしかこう乗り越えられない何かありますよね。
あります。
こう急にグッと距離感が縮まって、そういうのがサウナの裸の付き合いにあると
そんな感じですかね。なんかそう、平和というか、はい、安心というか。
確かにそうですね。お互いこう武器を持ってないよという、そういう感じですよね。
そういう感じです。
飾ってもないですからね。
そう、そこ大事なんですよ
確かにあのケイリーってワルツホールドで組むと相手の服ほとんど見えないですからね、あの距離になるとね。
そうそうです、そうです。
もうなんかこう直接のこう体でグッとこう支え合ってる、その あの体感だけですよね。
そうそう、なんかこう相手がなんかこうダンス間違えたり、まあ、僕もそうですけど、自分が間違えたこともすぐ伝わるし、相手が間違えたこともすぐ伝わるんですよ。
確かに外には伝わらないけれど、
そう
2人の間では伝わる。
ロマンチックな言い方になっちゃった。
いやらしい言い方をしました、失礼いたしました。
いやらしい言い方かな。ロマンチックじゃないですか。
まあロマンチックですかね。なるほどね。いや面白いですね。あでも、ジョー君が、まあ、徹底してこの人間と人間のこのコミュニケーションのあり方っていう部分に深い興味を抱いてるという、そういう感じですね。
そういう感じです。
わかりました。いや大変面白い話をありがとうございます。さあもう40分超えてしまいました。今回で最後になりますが、何か、皆さんに一言、あるいは今後の宣伝とか何かありましたらお願いします。
そうですね、ちょっとこれ配信されるのが5月9日ですか。
予定ではそういうことになっております。
予定なんか公開くらい、はい、なんかこう多分その頃ももっとこうコロナっていろいろ大変になってるような気がするんですけど。
そうですね。
ですけどなんかずっと僕その3月15日の配信、まあ、3月1日からか1日からずっと何かこうアイルランドを盛り上げる取り組みを、まあほぼ毎日やってて、5月9日までも多分何かしら盛り上げてる続けてる予定なんですね。
はい、
だからなんか一緒にこうアイリッシュを楽しんでほしいし、一緒に盛り上げてほしいなって思います。
ありがとうございます。本当に僕らミュージシャンからも切なる願いとなってますのでね、本当に早くこの、コロナの騒動が収束して、またねダンス、ケイリー、あるいはセッションなんかでね、ライブなんかもそうですけれど、直接会ってのコミュニケーションをねしたいものですね。
したいです。
はい、ということで、今回まで3回にわたって、ゲストとして本当に長々と、お話しいただきました。ジョー・ヒロシさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんいかがでしたか。ジョーさん素敵な方でしたね。今週は彼の素顔もちょっとだけ垣間見えてね、ますます彼の素敵な人柄が伝わったんじゃないかなと思います。お便りをいくつかいただいております。千葉県在住ラジオネームはるさん、前回質問をいただいた方ですね。ラジオを聞きました。様々な土地に魅力的な場があるんですね。想像するだけで人の集まりが恋しくなるような、想像以上に楽しいお話でした。セットリストの組み方などケイリーバンドのお話もとても興味深くて聞き足りない感があり、長い長いとお二人は言っておられましたが、あっという間でしたよ。面白かったですということです。ありがとうございます。そして富山県在住かよこさんからもいただいております。ポッドキャスト聞きました。とてもとても面白かったです。まだ見ぬケイリーの世界、中でも長野や広島の話、それに日本のケイリーの歴史、ワクワクして聞きました。演奏コーナーの楽器が増えていくのも楽しみです。レッスン動画で練習している曲でもあるのがまた嬉しいです。アイリッシュの世界をもっと覗いてみたくなりました。ありがとうございました、ということです。ありがとうございます。ご本人笛を吹かれる方ということですね。この後に続く演奏のコーナーも、楽しみにしてくださっているということで、では早速演奏のコーナーに移りたいと思います。今週も演奏のコーナーはクーリーズリール。前々回、フルート1本を無伴奏で、お届けして、そして前回はギターとフルートという2本。今週はですね、そこにティンホイッスルを重ねて3本の演奏をお届けしたいと思います。それではお聴きください。クーリーズリールです。 クーリーズリールいかがでしたか？さあ、そろそろ番組の終わりの時間が近づいてまいりました。いくつか、お知らせをさせてください。まず、明日ですね、5月24日日曜日、午後1時から、僕が、所属しております、お地蔵という3人組のアイリッシュのインストのバンド、こちらがライブ配信を生放送でお届けします。月見る君思うというライブハウスで無観客ライブをやって、それをインターネットで皆さんにお届けするという企画です。僕らミュージシャンが大変なことになってるのもね、皆さんご存知の通りなんですけれど、ライブハウスの方は僕ら以上にこのランニングコストがかかる分大変なことになっています。そのお世話になったライブハウスへの恩返しとかね、サポートという意味を込めて一生懸命演奏したいと思いますので、ぜひご覧ください。番組中にこのコメントでやり取りできるようになるそうなんですけれど、なんと番組中にリクエストを募集して、そのリクエストをその場で答えるという企画を予定しております。本当にできるのか僕心配でしょうがないんですけれど、そういう企画もありますので、ぜひご覧ください。この番組、箱舟ラジオの、次回のゲストは、前回ゲストのジョーさんとのお話にも出てきた、広島のハープ奏者であり、ダンスを広めてる方、でもあられる、サラサというギターとハープのユニットのハープ奏者のマチコさんをゲストにお迎えする予定です。僕自身何度か広島に行ったり、あるいはサラサのお二方がね、東京の方にいらっしゃったり、マチコさんお一人で東京でやっているアイリッシュのフェスティバルの方にね、遊びに来られたりっていう感じで、結構交流があります。非常に素敵な方なんですけれど、そんなマチコさんに、質問とかお便りありましたらぜひぜひお寄せください。収録が5月の28日を予定してますので、それまでにお寄せいただけると、番組の中でご紹介できるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。番組へのお便りは、LINE 公式アカウントから、構造トヨタ KOZOTOYOTA を検索していただくか、僕のホームページにもそのリンクが貼られております。そちらの方から普通に友達登録みたいな感じでしていただいて、僕の方にメッセージを送るような感じで、メッセージをいただけると、僕の方に、僕だけに公開される形でメッセージが届きますので、そういう形でお便りをいただけるととても嬉しいです。この番組、今のところ隔週の土曜日に放送しております。ではまた2週間後にお目にかかりましょう。お相手は豊田耕造でした。